南ズム朗読の館。
はい、コーナー1周目は朗読の館です。気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーです。12月の、ね、朗読の館は先月中川五郎さんに教えてもらったベス・オートンが南谷とっても気に入ったので、このアルバムの中から紹介したいと思います。あのね、このアルバムはベス・オートン、シュガーリングシーズンというね、アルバムなんですけれども、何が気に入ったかって言いますとね、あのね、楽器の編成なんですよ。なんかこう、バイオリンが入ったり、あと、そうですね、ビオラみたいなね、ちょっと太い弦の音が入ったりですよ。それから、ハルモニウムというね、珍しい楽器が入ってるんですよ。それはなぜ南谷に気づいたかと言いますと、あの、この9月、それから、去年の12月と、南谷、鹿児島のピアニストの北園真由美さんという人とちょっと音楽を作ったんですけれども、その北園真由美さんがハルモニウムという楽器を持ってたんですね。このハルモニウムってもともとはインドの楽器らしいんですけど、アコーディオンはこう、立ってこう、ふんかふんかってこう、皆さん想像できます？右手と左手でこうやるでしょ？ハルモニウムはなんと、それが、蛇腹の部分が上を向いて、それで膝の間に抱える。そして手で、ふいごをふかふかふかふかしながら音を出すという、なんともちょっとどっしりとした楽器なんですけれども、音がまたすごく、なんていうかな、田園的ですごいいい音なんですね。そんなハルモニウムが入ってたりで、それでこのベス・オートンのシュガーリングシーズンのアルバムがとっても気に入っちゃって、もう何度も聴いてるというわけなんですけれどもね。ベス・オートンは、ロンドンでね、いろいろ活動している人なんですけれども、あの、シングルマザーとなってから、一時活動休止していたらしいんですけれども、だけども、最近復活して、そしてまた力強く歌い出したという、そういう人なんです。あの、幼子を連れてね、ツアーも再開しているらしいですよ。それで、10月、ね、この10月には日本に13年ぶりにやってきたらしいんですけれども、私はちょっと見逃しちゃったんですが、そんなような、今、復活ライブを遂げているベス・オートンのアルバムなんです。では、その中からですね、私が気に入ったのはね、ポイズンツリーという作品なので、ちょっとその、ポイズンツリーを読んでみようと思います。ポイズンツリー。私は自分の友達に腹を立てていた。私は自分の憤怒を口に出して伝え、それで私の憤怒はすっかり収まった。私は自分の敵に腹を立てていた。私は彼には何も伝えなかった。私の憤怒は大きく膨らむばかりだった。そして私は恐怖で憤怒を和らげた。夜も昼も私の涙で。そして私は微笑みで日干しにした。さりげなく人を騙してしまう企みで。そして憤怒は昼も夜も増すばかりで、やがて立派なリンゴを実らせた。私の敵はその輝きをじっと見つめ、それが私のものだということに気づいた。盗まれた私の庭園の中へと、夜がボールにベールをかぶせてしまったとき、彼は私の影を薄くしてしまった。夜も朝も私は祈った。彼らの血を私の中に注ぎ入れさえした。ああ、忠誠心が全くない者たちよ。そして私は恐怖で憤怒を和らげた。夜も昼も私の涙で。そして私は微笑みで日干しにした。さりげなく人を騙してしまう企みで。さりげなく人を騙してしまう企みで。そして憤怒は昼も夜も増すばかり。やがて立派なリンゴを実らせた。私の敵はその輝きをじっと見つめ、それが私のものだということに気づいた。 盗まれた私の庭園の中へ、夜がボールにベールをかぶせてしまったとき、私は自分の友達に腹を立てていた。私は自分の憤怒を口に出して伝え、それで私の憤怒はすっかり収まった。私は自分の敵に腹を立てていた。私は彼には何も伝えなかった。私の憤怒は大きく膨らむばかりだった。彼が盗んだ私の庭園の中へと、夜がボールにベールをかぶせてしまったとき、朝に喜ばしいかな私は見る。木の下で大の字に横たわった私の敵を、木の下で大の字に横たわった私の敵を。訳詩中川五郎。では、ベス・オートン、ポイズン・トリー。はい、12月のアロンジシネマ。まず最初に11月22日に、もうね、全国ロードショーしてしまっている、作品ちょっと紹介したいと思います。メタリカ、スルーザネバー。覚悟はいいかっていう、すっごいキャッチがついてますけれども、メタリカってバンド、知ってます？すっごいかっこいい、まあなんだろうな。うん、なんかヘビメタかな。メタリカ、ロックの王者、メタリカ、そして、デイン・デハーンというね、この、まあ、デイン・デハーンは俳優ですけれども、映画俳優ですけれどもね、これ、ライブ、メタリカのライブ会場に、ツアーのローディーである青年トリップ、これがディーン・デハーンですね、が、メタリカにとって大切な荷物を取りに行ってくれるよう、依頼されるというね、ちょっとミステリー仕立てになった、映画なんですけれども、もうね、タイムリミットはね、ライブ終了までの90分というお題のついた、使命を、こう、どうデイン・デハーンがこなすかっていう、すっごいね、めくるめく、それで音楽はメタリカのものがガガガガガってかかってるわけですから、すっごい疾走感のある、そういう映画なんですよ。これね、映画ファン必見の 3D ライブアクションエンターテイメントなんですね。3D だからこういうふうに、なんていうの、目がね、かけなきゃいけないんだけれども。まあ、それで音楽もまあ、サラウンドですっごいガガガガってこう、なんていうの、胃の中に迫ってくるような音楽だし、それで 3D だし、なかなか息もつかせないような、すごい映画が、メタリカ・スルー・ザ・ネバーという映画が、全国ロードショーされてます。11月22日からも始まっているんですけれども、監督はニムロッド・ド・アーントルというね、そういう、私はちょっと存じ上げない監督なんですけれども、2013年のアメリカ映画で92分、ね、90分で使命を果たさなきゃいけない映画が92分で終わってるんだから、もういかにエキスだけがね、詰め込まれてた映画かっていうことがわかりますけれども、まあとにかくこの映画をちょっと紹介したかったのでおしゃべりしました。そして、ではちょっと気分も変えて緩やかにですね、1月4日より特別限定公開、東宝シネマ、六本木ヒルズとか、それから、まあ、大阪の方でもやってるみたいですね。東宝シネマズ梅田。ね、東宝でやる1月4日土曜日から始まる、マイヤーリングという映画。これはですね、オードリー・ヘプバーンが主演した唯一の未公開作。これがついに公開ということで、話題を呼んでいます。で、これ、マイヤーリングってどんな、あれなのかなって、全然私前情報なく行ったんですけれども、これ白黒でね、オードリーが、とても、うん、なんていうかな、かわいい、若いところから、ま、歴史上あったね、オーストリアの、皇太子の話なんですけども、歴史上あった本当の悲劇を映画にしているので、それでマイヤーリングっていうのは土地の名前です。最後のその、皇太子とある一階の普通のね、お嬢さんが恋に落ちちゃって、それで、まあいろいろ言われて、しかもそのオーストリアの政情が不安な時代、1900、あれは 第一次世界大戦の頃だから1910何年とかね、そのぐらいの時のお話なので、それで、史実にあった話です。それで最後皇太子とその、悲運の、見初められた女性は、二人で自殺しちゃうっていう、もう、もともとあったお話をオードリー・ヘップバーンが、その主人公の女性を演じて、それで映画にしたという、そういう作品なんですけれども、これ、もともとは、最初、テレビのために、しかもそこのテレビ局で生でやるのを観客が見るっていう、そういうテレビ、アメリカの上映方式だったらしくって、それだから一回こっきりで、本当は、録画もしてなかったかもしれないみたいな感じだったんですけれども、まあそこはちゃんと、商売考えて録画してたんでしょう。これが、焼き直して映画となって、現在の私たちの目の前に、蘇ったという、そういう、映画の上映方式ですね。当時のテレビ映画としては破格の制作費を投入し、監督は、イングリッド・バーグマンの追走などで知られる、名将アナトーリ・リトワクという人、それから、衣装デザインとか、それから音楽監督とか、そこら辺にもすごい、手だれの素晴らしいスタッフを集めて、超一流の顔ぶれが揃った、テレビ映画だったわけですよ。それにオードリー・ヘップバーンが出ていると。いやー、19世紀後半のオーストリア、ハンガリー帝国、ね。そんな、中での悲恋でしたけれどもね。まあ、このね、オードリーが、その、恋に落ちる前の、割と少女らしい時から、それから最後、こう、死を決意して、オーストリアのその皇太子と、マイヤーリングに行くっていう決意をする時の顔とかね。もうそういうのが、ああ、そうか、オードリー・ヘップバーンはやっぱり上品だなと、そういうふうに思わせる映画でありましたね。この、その、皇太子ルドルフとね、その、オードリーの役はマリーっていう、その儚い愛の実話を元にした秘伝小説なんですけれども、これ、歌方の恋っていう、小説を元にも脚本はしてたらしいんですけれども、この歌方の恋は、なんか昔一回映画にもなってたみたいです。しかも最近では帝劇でミュージカルになってたなっていうのを思い出しました。ルドルフっていう確か代で帝劇でミュージカル見たなというのを思い出しまして、その時は井上芳雄さんが、ルドルフをやってたなという、そういういろいろ、まあこれは史実なのでいろんな人が脚色して自分なりの世界観で作品に従うそういう作品を、マイヤーリングというオードリー・ヘップバーン主演の映画として1月4日から東宝シネマ六本木ヒルズでやっているということを、今月のアロンジシネマではお伝えしました。 Radio